日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。は今日はまあ日本語コンテッペイについて、はい、皆さん懐かしいイントロダクション覚えてますか？はい、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト言ってましたよね、いつもいつも。で、まあ、最近は、まあ、ドドン、ガーツだけになったんですが、まあ、ちょっと思い出しますよね、いろいろ。僕にとっては結構過去になってるのに、まあ、今、それを聞いている人たちもたくさんいるわけで、本当にたくさんの人たちが、最初から聞いてくれてるんですよね。で、オリジナルの日本語コンテッペイも、Z も、そしてこのハーも、そしてビギナーポッドキャストも、そしてのりこさんも、そして GO とか、スリープとか、まあ、桃太郎とか、まあ、いろいろ僕が作ったのを全部聞いてくれている人たちが今いるわけですよ。今聞いてくれている人たちが。だから、自分にとってはああもうそれ過去ですねと思っても、まあこれが今聞かれているということは、まあ今も存在している、今今日ここに存在しているのと同じで、でまあ例えばレッスンの時とかに先生覚えてますかみたいな感じで、昔のポッドキャストの話をね、例えばその人が昔のポッドキャストを今日聞いた時にその話をされると、まあ、僕はもうまるでフラッシュバックのように、あ、それスペインもうすぐ引っ越す、スペインから日本に引っ越す時ですねとか、あ、それ日本に来てすぐの頃ですねとか、それコロナの時でしょみたいな、なんか僕がこういろいろこう思い出すんですよね。で、これは本当に面白い経験だと思いますね。なぜかというと、普通の人だとそんな日々の細かいことを他人が覚えてるなんてほぼないじゃないですか。まあ、例えば家族と一緒に住んでて、コロナの時ってこうだったよねっていうのはあるかもしれないけど、家族以外の人ね、いわゆる同居人以外の人がそんな細かいなんか日々のこと、なんか先生その時うなぎ食べましたよねみたいな、え、ああそうそうそう、あの時うなぎ食べたよねみたいな、でそんなことを覚えてないじゃないですか、普通。知る術もないしね、知る方法がないでしょ。だけど、まあ僕はポッドキャストをやってて、しかも日々のいろいろなこと、まあ細かいディテールまで、まあもちろん想像の話もあるけど、まあたくさんの本当の話、いわゆる日記みたいに日々のことについてこう記録しているわけですよね。で、その記録されたものをたくさんの人が聞いて覚えてくれている。そしてそれを僕本人に伝えるんですよね。先生、あの時うなぎ食べましたよねみたいな。で、その時僕自身はちょっと忘れているんですよね。でももちろん言われたら思い出すんですよね。ああそうそうそう。いわゆるまあ5年前とか6年前とか7年前のある日のある晩ご飯について、なんか一緒に話せるっていうのはすごく貴重で、ちょっとユニークで不思議な体験だと思います。本当に思いませんか皆さん。で、だからまあもちろんね、最初の目的としては日本語を上達させたい、日本語のリスニングを良くしたい、だからまあポッドキャストを聞いてるけど、まあ実際はこういう面白い現象を作り出す、面白い経験になっている、人生の面白い、人間の面白いこう実験みたいな場所になっていると考えるとね、面白いですよ本当に。まあまあまあまあまあまあまあ、まあ日本コンテッペ、もう何年も続いてますけど、これからもまあもちろん続いていくんですよね。で、これからも今まで通りいろいろなことについて毎日毎日、毎週毎週話していくわけですけど、それは まあ僕にもわからない何についての話をするかね。そして最近まあいろんな国でまあまあいろんな国でねいろんな国でなんかこういろいろなことをまあ普通に話すっていうのが特にこのなんかブロードキャストするっていうかねそのアップロードする場所でなんかこういろいろな話を自由にすることが残念ながら難しくなってきてますよね。でその時に僕たちはどういうふうにねどういうふうに話していけばいいのか、まあ僕も結構これまでねいろんなことについて話してきたけどはっきり言ってまあある程度そのうまく話してきたなとは思います。今まで話してきたことの中でそんなにダイレクトにねそんなに何か分かりやすく、何かを誰かをこうまあ批判したりっていうことはまあ僕が怖がりだからっていうのもあるけどやってこなかったですよね。怖がりだし注意深いからねやってこなかったしこれからはもっと難しくなるかもしれないけどまあこのコンテクストの中でまあ僕の意味することをまあ多くの人が分かってくれればそれでいいかなと。はいはい、何を言ってるかよく分かんないでしょ。だから何を言ってるかよく分かんなくていいんですよね。何を分かっているかよく分かんない間にいろいろなことについて実は理解していくっていうのがまあ面白いコミュニケーションですよね。直接言わなくても分かるだろうっていうね。子供と話しててなんかそういうことが多いですね。子供に何かを話している時にまあ直接は言わないけどね分かるでしょっていうね。そしたら子供もうん分かったと。まあ、本当かどうかは分かんないですよ。本当に分かったかどうか分かんないけどたくさん話をしてまあ伝えたいことはこうだと分かるでしょと。まあそれは結局まあパパもママもねお前のことを愛してまあたまに厳しく言うこともあるけどそれは全てお前のことを愛してるからであって、ね、そこを反発せずにちょっと理解してくれよと、ね今分かんなくてももう少し後になったら分かることもあるし分かんなくてもいいけどとにかくパパやママはお前のことを愛してると、ね、いや別に僕たち離婚するわけじゃないですよなんか離婚するカップルがそういう話しますよね。パパもママもお前のことを愛してるからなみたいなそれだけは忘れるなみたいなパパママ離婚するの。いや違う違うそういう話じゃないけどねそうじゃないけどもまあとにかくなんかこうガミガミねこう子供にちょっとこう怒ったりしなければいけないから怒ったりしますよね。その時に子供はああパパは怒りたいから怒ってるみたいにね、僕のことが嫌いなんだみたいに思うけど違うんですよ違うよもちろん愛する息子よお前のために言っているんだ、ね、まあそういうことをまあ直接言わなくてもまあいろんな話をしながら分かるだろうお前っていうふうにねだから分かったと、まあ、言うんで、まあ、皆さんも分かるでしょ直接言わなくてもねいろんなことだからある意味こんな世界では、ね、こんな世の中では僕たちはもっともっとクレバーにならなければいけないですね。ある意味やっぱり2つの顔をちゃんとこう使い分けて、まあ、家族とか親しい人で、まあ、フェイストゥーフェイスで話す時には、まあ、正直に言いたいことを言えるかもしれないけど、まあ一般的にこうアップロードするような場所であれば少しこう言葉を選んでねなんかわかるだろみたいな話し方をするしかない。まあ残念ながらそういう世界になっていってるような気がします。そしてそういう世界でサバイブすることが大事ですよね。どんな世界だとしてもサバイブすることが大事でしょ。だからもちろん嫌ですよ。そんななんか直接言いたいことも言えないような世界はね嫌ですが、まあそうなっている以上僕たちはもっともっと気をつけながらでも伝わるような言い方で話していかなきゃいけないのかなと思いますね。とにかく言いたいことはまあこれまで日本コンテッペ長くやってきた人これからも長くやっていきます。ただ他のほとんどの人たちと同じようにやっぱりいろいろなことに気をつけながら話さなければいけないですね。これまで以上にね。だから正直言って皆さんが僕が何を言っているか よくわかんないようなこともあるかもしれないけど、まあそれはこういうご時世ですから仕方がないということで、あの僕の、あの会話のポッドキャストの能力は、ああ鉄平先生も鉄平もそろそろ44歳でなんか話すのがこう話す力が才能がなくなってきたなと、何言ってるかわかんねえやと思うかもしれないけど、それははっきり言えないことが多いからですよね。まあ政治の話とかね、はっきり言えないことが多くなってきたから、なかなか何を言ってるかよく分かんないかもしれないけど、これは僕の話す能力が落ちたわけじゃなくて、世界が窮屈になっているからという言い訳をあらかじめやっておいてですね、これからまだまだ未来に、拙い日本語、拙い日本語、日本人なのに拙い日本語はちょっと良くないけど、拙いというのはその、まあ、まだまだってことね、拙い日本語で頑張りますんで、聞いてみてください。それではまたね。